集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法を学んでいくものです。2年3ヶ月ぐらいでしょうか。
そうですね、はい、早かったですね。
ご愛聴いただきましたが、今日が最終回
ということでございます、はい、頑張ります、はい、よろしくお願いします。
ではまず最初のトピックですけれども、昨日クリスマスということで、ほぼ、アメリカの市場、まあ、ヨーロッパの市場、まあ、休場となって、動いていたのは、まあ、日本の為替市場ぐらいだったと。
そうですね。
でも夜はね、午後からは日本の市場も止まって、
はい、全くマーケットはないはずなんですね。
マーケットない、
昨日の午後の3時半もしくは4時から、今朝の7時までは全く、どこのマーケットも空いていない
はずなんですが、
はい、昨日の夜、僕も10時半頃ちょっとニュース見てたら、終わった時は9円の3 100ドル円が109円の35銭ぐらいだったんですが、はい、なぜか9円の78銭になっていて、えっていう、なんか間違ってるのかなと思ってブルームバーグを見ると9円の80とかになっていて、
はい、
でその後も気配値だけだろうと思ったんですが、気持ち悪いので、うん、夜中見たら、ポンドがなんか400ポイントぐらい落ちてて、でドル円が、なんかそれは見てなかったんですけど6円台もついてるんですよね、
うんうんうん、
これ一体どうなるんだろうと思って、会員の方にも一応、ね、昨日は全くマーケットがないのでいくらなんでも動かないですということで、もし何か 大きなニュースがあればむちゃくちゃ動きますけどということをご紹介してるんですが、何もニュースがないのに動いてる、すごい結構意外にドキドキして、で7時見たら何のことはない、全然、同じレートで、
まあ、元のレート戻
戻ったんですけど、ね、実際にはあの、うん、出会ってるんですね。
出会っているから
6円とか出会ってるんですよ、
まあ、レートがつくわけですよね、はい、出会うってことはどこかの銀行間 の
電子ブロッキングを触、うん、動いてるので、
はい、
叩いて売る人がいて買う人がいると出会ってしまうんですね、
はいはい、出会ってしまう、
出会ってしまう、
値段がついちゃうってことですね。
そうです。なぜ出会ってしまうという言い方をするかというと、月曜日の朝早朝は、うん、昔あの2時でも3時でも出会えばそれをオープニングに入れてたんですけれども、オプションのバリアがあってつくつかないっていうことで大問題になるので、はい、例えばウェリントン、
はい、
ニュージーランドのウェリントンで動いてるのは無視して、シドニーの例えば東京の朝の3時以降、
はい、
ついたものを正式に、出会いにしようということを決めた、
はい、
だ昨日出会っていても正式なものとしては認定しない、
ね、レートとしては採用されないわけですね、はい、
採用したら大変なんで6円までいってるので、
はいはい、
その間のストップロスも海洋でも全部つけなきゃいけないので、大問題になるんですけれども、まあ、それは認定しない。だけど気配値で動くので、今朝も見たらすっごいレートになってるんですよ、ポンドとか。
そうでしたね。
いくらなんかね、1.26 とか。
気持ち悪かったですよね。だからそれが影響して今日の東京オープンから大崩れする可能性がないとは言えないわけですよ。
だからそれがあったのは1月3日のそのまま引きずってフラッシュクラスでそのまま行ってしまったので、
はい、
そういうことが起こるので、なんか最近こう AI というか、ハイフリーケンシーという機械がやっていて叩くと出会ってしまうので、
はい、
ちょっとそういうのが気持ち悪い、と
思います、はい、それが思わぬ、とんでもないクラッシュ、
まあ、クラッシュを引き起こす可能性が、最近あの普通のレギュラーのマーケットって全然動かないので、
はい、
そういう薄いところで何か仕掛けようとする動きがさっきあるんですよね、
はい
はい、
じゃあ気をつけないといけないですね。これから日本はねお休みに入っていきますからね。
そうなんですよね、また長いですしね、年末年始、
はいはい、このあたりも含めまして今日も西原さんに伺っていきます。ではこの後早速西原コーチのブルーベアどっちからスタートです。
西原コーチのブルーベア
どっち。さてここからは西原コーチのブルーベアどっち、ドル円の、ペアに絞って強い材料、うん、弱い材料を並べているんですけれども、ね、はい、ちょっとね休みに入った関係で前回とはほぼ変わってません。
いやまあこれはしょうがないですよね。
ネタがないんですよ今。
ネタがない、ね、いやそういうわけじゃなくてお休みだったので、
はい、
これはしょうがないですね。
あんまりこう大きな、ね、材料もないんですが、ちょっと振り返って押さえておきましょう。
はい、米中通商交渉、ファーストフェス第一段階合意が近いということですね。 でこれに関しては、まあいろいろなマスメディアで、まあ、実際の詳細が決まっていないで出てくると、まあ、発表米国の発表と中国の発表が微妙に違うとか、
うんうん
本当に合意するのかどうかも実は分からないとか、また合意が間近詐欺じゃないかとかいろんなことを言われているんですけれども、一般的に、まあトレーダーの間マーケット関係者と話すと、これは評価していいんじゃないかという意見がちょっと多い。
最近はそうですか、はい、
これまでなんていうんですかね、オバマ政権の時とか、
はい、
まあ、議会では中国に対していろんなこう、貿易関係に関してもちょっと不満とか、交渉事とかあったんですけれども、オバマさんは割とこう、近隣の諸国と仲良くやろうというスタンスというか、まあ、簡単に言ってしまうとあまりこうコンフリクトを起こさなかった、
はい、
ということなんですが、トランプさんはこう、アメリカの議会とかいろんな人の、まあ、もやもやとしたものをしっかりとこう、まあ、中国にぶつけた初めての大統領ということで、まあ、紆余曲折はあるんですけれども、まあ、一つの、ターニングポイントで第一フェーズという言い方をしているんですけれども、はい、合意にまで持っていったということは評価していいんじゃないかという意見が最近多い。
そうですね、はい、中国側からも対米追加関税の除外というものがいくつか発表されてますからね、
はい
はい、そしてこれも前回も取り上げたんですけれども QE ですね、もう4と言ってもいいんじゃないかという話もあります。
そうですね、まあこれこそが10月11月11月12月ですか、米株がもうオーバーボートになっているんですけれども、この隠れ QE、FRB アメリカの中央銀行が、流動性を供給している、しかも、年を超える資金として、まあ、53兆円の資金を供給する、これだけの資金を供給すると、まあ、株にとっては、まあ、サポートになるので、株が強い、ドル円のサポート要因になるということですね、
は
い、
そしてベアです。年末年始のフラッシュクラッシュはあるか、まあ、先読みでのベアですけれども、
そうですね、
まあ、
後ほどやります、
はいはい、そして膨らむ中国企業の債務残高、2018年末は2100兆円も債務があったということで、リーマンショックがあった2008年から4倍に膨れ上がっている。
そうなんですよね、これが今から 4,5 年前ぐらいから、中国経済というのは結構ピークアウトして、
はい、
中国経済がクラッシュして、世界同時株安につながるんじゃないかということをよく言われていて、
はい、
年に 2,3 回そういうことが起こるんですけれども、結局、中国が資金供給をしたりいろんなことで、まあ、保っていたんですが、
はい、
この、債務残高を見るとちょっともう限界に近いんじゃないかというふうには見えます。
こんだけばらまいてばらまいてばらまいた結果、これだけ債務が膨れ上がったということで、
これはどうするんだろうということなんですけれども、最近はね、はい、アメリカも日本もそうですけれども、債務が膨らんでもまたどんどん債券発行して、借金を膨らましてもインフレにならないのでいいんじゃないかという理屈もあるので、
はい、
それだけでは、何とも言えないんですけれども、
アメリカはその基軸通貨国ですし、日本は債券発行しても対外純資産いっぱいあるっていう特殊な条件ありますよね、
うん、
それ以外の国は債務やっぱ返せなくなったらデフォルトするんじゃないですかね
と言われているんですけれども、うん、アメリカもいっぱいありますよね、まあ、
基軸通貨だから誰らは関係ないんですよ昔から、ね、
まあ、だけどそういうふうに言われているのは最近で、
うん、
やっぱりこうバンバンバンバン借金していくと、まあ、インフレになるんじゃないかとか、
まあ、インフレにはならないですね、
そういうふうに言われているんですけど、インフレにならないなっていう、はい、まあ、日本だってならないんじゃないという意見になって、うん、インフレにならないんであれば、先週取り上げましたけど、中央銀行としては金利は安い方がいいということにはなるので、
MMT 理論です ね、
そうですね、
現代貨幣理論、はい、
そちらの方になるんじゃないかという意見もあるんですが、この、中国企業の債務残高が膨らんでいることは当然ビア要因になるということですね、
はい、そしてもう一つ、隠れ QE は構造的な問題であるとビス国際決済銀行が指摘しています
。これは資金供給に関してはアメリカの4大銀行、ここに、一手に依存しているので、この問題が解決しなければ、FRB アメリカの中央銀行は資金供給を止めることができないという、まあ、発表をしているので、
はい、
じゃあこれ構造的な問題であれば、ずっと、巨大な資金を供給し続けなければいけないのということは、 ちょっとこれはおかしな話なので、ベアウィンになるということですね。
はい、ではピックアップです。
はい、このベアウィンというのは、まあ、フラッシュクラッシュ、まあ、ということなんですけれども、このフラッシュクラッシュはどういうことかというと、まあ、今朝もちょっとおかしいな動きがあったんですが、
はい、
昨年の12月頃、米株が急落した後、ドル円が同じように下がるはずなんですが、なかなか下がらないと、
はい、
で年末頃じわじわ下がってきたんですが、1月の3日に、104円の87まであっという間に朝の4時半頃ですか、まあ、急落してしまったと、
はい、
いうことで、これはその ほとんど出会わないまま落ちてしまう、ワープするように、ドル円が落ちてしまう、これを、まあ、フラッシュクラッシュと言います。
はい、
でこれが、まあ、起きるんではないかということが懸念されているんですが、ちょっと今朝妙な動きをしたので、それはないんじゃないかというふうに言われています。ただ、フラッシュクラッシュがなくても、1月はどうも円高に触れる傾向があるなという印象はあるんですが、
はい、
それを、月足の勝敗表で見てみます。2009年からの、各銘柄になります。
はい、
で1月ドル円は3勝8敗ということなので、ほぼ、円高になりやすいということなので、フラッシュクラッシュがなくても、
はい、
まあ、円高には気をつけた方がいいということなんですけれども、ただ円高なのかということを見ると、ユーロ円は5勝6敗ポンド円は5勝6敗ということなので、ということはこれはドルが下がっていると。
クロス円はそうでもないってことですね。
そうですね。ドルが下がってるので、ユーロドルもポンドドルも上昇して、ドル円が下がっているのでこうなるんじゃないかと。
じゃあ、ドル円が下落するっていうふうに、まあ、覚えてますけれども、円高ではなくてドル安なんだ、むしろと。
傾向じゃないかということが、分かります。
はい、
ただ円高ということであれば、8月を見ていただくと、
はい、
ドル円が4勝7敗なんですが、ユーロ円が3勝8敗ポンド円が3勝8敗ということなので、8月というのは、よく崩れたりするんですけれども、はい、株が、これはクロス円が、下落しているということなので、はい、円高というのはどちらかというと8月ということになる。
お盆時期、
そうですね、
この時期は、
恐怖ですよね。
円高なんですね、
う
ん、
円高ですよね、
はい、うん、ということを考えると、まあ、今年もフラッシュクラッシュのリスクっていうのはそれほどなくても、円高のリスクはあるということですかね。
あと1月、今年の1月3日に、フラッシュクラッシュがあったことによって、その1月3日に105円を割った後はずっとレンジ相場になっているんですが、これは何を意味しているかというと、最近どうも例えば昨年であれば2018年の年末に2019年の予想を出します。でモルガン・スタンレーとかゴールドマン・サックスは105円までの円高を見ていたんですが、1月3日にあっという間にそのターゲットまでたどり着いてしまった、
うん、
でその前までもよくその翌年の予想を出しているのに1月中にも達成してしまったということが多くて、今年はそれがひどくて2日間で達成してしまった
と、ね、去年の12月にとか11月とか12月に出された予想がもう1月には達成しちゃう。
達成しちゃう。
早い。
今年は1月3日で達成しちゃって、その後どうなっちゃったかというと、
うん、
ドル円に関しては、105円終わってからは、まあ、レンジになってしまったんですよね。その後方向性が見出せなくなって、ということは、じゃあ来年の相場予想はどうなっているのかということですね。
はい。
でまあ、二大米銀の予想を確認してみますと、まあ、モルガン・スタンレーは、基本的にはドルが下落、ゴールドマン・サックスもユーロが強くなる、保守党勝利でポンド高、ドルは 1.5 から 2% 下落、どちらも来年はドル安になるだろうという予想をしています。で具体的には、モルガン・スタンレーは、ユーロドルが 1.18、 これはまだ距離があるんですけれども、ポンドドルは 1.4 と書いているんですが、ファーストクォーターは 1.35、
はい、
なんですね、
はい、
で QE ドルは 0.69 ということなんですが、じゃ あのポンドドルというのはですね、来年1年では 1.4 なんですが、まあ、いろんな米銀には 1.35 というところもあって、
はい、
1.35 というのは、今月の13日の金曜日の朝の7時にイギリスの総選挙が発表になって保守党が大勝した後 1.3514 をつけて もうすでにやってしまったと。
ついちゃったんですね。来年の予想なのに。
そうなんですよね。で、ファーストクォーターの予想が 1.35 なので、
はい、
それは来年になる前にやってしまったということなので、
あら、まあ、
その後あの、まあ、どちらかというと事実売り、セルザファクトで、まあ、1.29 まで下がってしまった、
ね、はい、
でということは、キウイドルも実は 0.69 なんですが、来年1年の予想が 0.66の50 とか、あと200ポイント強度のところまで上がっているので、
うん、
どうもこう来年の予測を先食いしてしまう、
はい、
まあ、傾向があるということですね。でポンドドルなんかはもうまだ 1.4 だからいいんですけど、この予想がほとんど 1.35 だとドル円と同じようなことになりかねないので、
はい、
まあどちらにしても 1.4 まであるので 1.35 までやったということはしばらく、ちょっと調整に入るという可能性があるので、まあ、予想を早く先食いしてしまうとその後少し調整に入ってしまうことがあるということは覚えておいた方がいいかなというふうに思います、
はい、うん、まあ、予想はあくまで本当にその時のその瞬間の予想であって、あともう定期的に、ね、いろんなところの予想を見直していかなきゃいけないですね。
そうですね、まあ、だから来年の予想というのは、まあ、どちらかというと早食いして当たるんですけれども、
もう、
ね、はい、もうあっという間に終わってしまうので、これは多分機械が入っていることもあるんだと思うんですよね、
はい、
どうせターゲットがそこであれば、12月になると新しいアカウントになるので、もうあっという間にそのターゲットまで到達してしまうということですね。
はい、以上西原コーチのブルベアドッチでした。さてここからは西原コーチの視点です。視点で取り上げますのは、
まあ、まあ、いろんなところで聞かれるんですけど、来年のドル円はどうなるのということですが、
今年8円ですもんね。
8円のレンジですよね。
はい、
で、まあ、通常であれば、まあ、過去2年間、これで3年間止まっているので、次はどうしてもブレイクして大きく動くということになるんですが、僕もあまりこう来年、ちょっと構造的な問題ではないかというふうに言われているところもあって、105円112円ぐらいの予想を立てているんですけれども、
あ、西原さんも狭いレンジの予想なんですね。
うん、そうなんですね。それはなぜかというと、例えばですね、2008年リーマンショックがあって120円からドル円は大きく崩れて75円まで落ちます、
はい、
で2011年はから75円85円でも全然動かなくなってですね、10円幅しか動かなくなって、その当時、
はい、
でその75円から85円で動かなくなった、来年も再来年もずっと75円85円じゃないかとまで言われていて、もう為替ディーラーというのはもう廃業しなきゃいけないんじゃないかとか、そういう話がいっぱい流れていたんですが、2012年の初頭では想像できなかった、アベノミクスという新しい材料がマーケットに投下されて、
はい、
何のことない75円から125円まで50円も急騰する相場が始まると。
ダイナミックでしたね。
ダイナミックでしたね。でその後また落ちてということなんですけれども、何が言いたいかというと、もう一回大きな、テーマがあるともう50円落ちる50円上がるということがあるんですが、テーマがなくなるとだんだん縮まってきてですね、
うん、
でそれは期間がちょっと長いんですけれども、今のところはマーケットに大きなテーマがあまりないので、うん、
はい、
本当は去年取り上げたのはドル金利が下がる、
はい、
で僕なんかもドル金利が上がるんではなく下がるという予想は当たってたんですが、
はい、
ドル金利が下がるんだけどドル円が落ちない、
うん、
で米株は上がるんだけどドル円が上がらない、
はい、
ということが続いていると。でただ、その狭いレンジをもし今ある材料の中で、大きく変わるんであれば、来年はアメリカの大統領選挙があると。
やっぱこれですか。
いうことですね。
はい。
で、現職の、トランプ大統領が、再選されるんであれば、あまり大きく実は変わらないと思っていて、彼が再選されるんであれば、それに向けて、米株が上がっているし、ちょっとドル円もじり高になるんじゃないかと思ってるんですが、大きく動くんであれば、民主党のウォーレンさんかサンダースさんが、もし勝利した場合は、まあ、米株が大崩れすると思うので、ドル円は簡単に100円割ってしまう、
はい、
ということが起こるんじゃないかと思っています。
ウォールストリートマーケットにフレンドリーではないんですね、この候補者はね。
バイデンさんとブティチェッチさん、はい、あとは最近出てきたんですけどブルンバーグさんが出てくると、はい、ブルンバーグさんが仮に出てくると、彼はマーケットフレンドリーの、政策を取るのでそれほどではないんですが、ウォーレンさんのように、ガーファーを解体するとかサンダースさんのように大学無償化と言っているようなことを言っていると、まあ、マーケットに対して良くない ということですね。
はい、うん、ということで、まあ、民主党候補が誰に絞られるかというのがまずね、3月3日のスーパーチューズデーには、まあ、出てくるでしょうから、 ね、うん、そこでまず1段階、その後、うん、トランプさんとどっちが勝つのかで2段階ということ で、 ね、来年はこのあたりが、まあ、相場を動かす一つの大きな
要因になるということですね。
はい、はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく、FX の本格的助言サービスとして、新イーグルフライをスタートしました。現在では、投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには、FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプルトレードの掲示板にお寄せいただきました皆様からのご質問に西原さんにご回答をいただきます。為替をやってきて良かったと思えたことは何でしょうか。
まあ、最終回にふさわしいですね。
はい、
でまあ為替をやってきて良かったというのは、僕はあの銀行に勤めながらやってた期間が長いので、何が良かったかというと、やっぱり人ですよね。
人、
うん、まあ、トレードはあのいろんな人の意見を参考にしてやることはあるんですけれども、最終的な判断は自分で決めるという、まあ、孤独な面はあるんですけれども、はい、どうしても、トレードをやっていると、まあ、いろんな人の意見で、まあ、銀行でやっていると、まあ、ちょっと具体的には言えないんですけど、相手の性格とか、まあ、信頼できるかどうかっていうのはものすごくよく見えて、シティシンガポールとシティ香港とは仲が良かったんですけれども、そういうこう友人ができて、まあ一生付き合える友人ができて良かったなということが一番、大事な宝だと思ってるんですけれども、まあ、個人の人も、最初トレードを始めると、割とトレードを始めるとあまり人にも言えないし、自分だけで決めるので、まあ、ちょっと孤独な作業のようなところがあるんですが、実はそれは大きな勘違いで、できれば、まあ、いろんなところに出て行って、為替の友達を作って、まあ、いろんなブレインストーミング、まあ、アイデア交換もしながら、ちょっと妙な言い方ですけど、チームプレーだと思ってるんですよね。一人でやるとどうしてもハマってしまうので、やられると、まあ、やられ続けるみたいなことも起きがちなんですけれども、まあ、話し相手というとちょっと妙ですけど、アイデアを交換できるような人を作った方が、まあ、ぐっと、パフォーマンス上がるということなので、それでまあずっと、付き合えるような友達ができれば、個人の方もいいと思うので、まあ、いい友人を作ってくださいというようなことは思います。
確かに西原さん、この番組をやっていても、うん、あのアメリカの友人がとか、
そうですね、
どこどこの友人の情報によるとっていう話をされます、うん、それはやっぱりそういう友人と現地の情報を交換するとかいうことがすごく、
まあ、銀行時代の友人が、はい、まあまあ、極端に言うと世界中にいるみたいな感じなので、
はい、
そういったことも聞く、そういった、うん、助けにもなるし、
うん、
まあ、ずっと付き合っている友達ができるんですね。
なんか自分がこう思い込んでるこの情報を、うん、いやそれは違うよって言ってもらえることが、
そうですね、それが大事、
重要だったりすると、
うん、なんでそんな長いこと持ってるのとか、
はい、
なんでそんな早く、逆に言うとなんでそんなにリクっちゃうのとか、うん、まあ、そういうこともありますし、
はい、
まあ2016年に、みんながトランプさんが受かればドル円が暴落だと言ってたのも、いや違うよって言ってくれたのも友達だったし、
あ、なるほど、
うん、上がると思う、
あ、なるほど、うん、 まあ、なかなかねその海外の友人っていうのは難しいにしても、まあ、自分一人でこうポジションにこう、ね、執着するというところから断ち切るためには、まあ、友人日本の中でもたくさん作って、
そうですね、まあ、違うこと言ってくれたらハッとすることがあるので、うん、その方がいいと思います。
なんかオフ会なんかを、ね、やって情報交換するみたいな、ね、
まあ、こういうことはあれですけど、まあ、FP ネットでもオフ会とかやってますので、うん、まあ、最初はお一人で来られるので来てみると結構、スタッフ等も仲良くやってるので、はい、一度来てみてください。
はい、ですね、時計の針は10時55分待っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、もう12月26日ということで、年末そして年始のマーケット気をつけなくてはいけないということで、今日は番組でもフラッシュクラッシュについて取り上げましたが、来週月曜日が大納会ですね。
うん、もう今年も本当に終わりですね。
はい、はい、ただ去年のマーケットを見ますと、27日からドル円ずりずりと、
じりじりと
下がり出したので、ね、はい、下がり出して、うん、あれおかしいなっていうような空気の中で1月3日ドンときましたので、
はい、1回ドル円のショート締めてたんですけど、おかしいと思って確か30日にもう1回、今年も年末年始のポジションを結局持ってしまいましたと、
はい、
いうのが30日だったような気がするんですが、
27日ぐらいから、今日はイギリスボクシングデーですけれども、
まあだから明日から割と来年用のポジションを作ると、
海外勢が本格的に戻ってくると
、だから逆に言うと来年は、大統領選で、保守派中心にトランプ大統領は勝ちたい、はい、民主党は、どうしても、勝たせたくないということがあると、まあ経済が、物を言う、イッツ・イコノミー・スリーピーってという話はあるんですけれども、まあ米株が強いということは、ちょっとリスクオンに傾いていく可能性がちょっとあると思っています。
はい、年末ですね、ということで、はい、年末年始のトレードには皆さんお気をつけください。さて、番組も残すところあと1分ということで、
何を言うんだって、
2年半ご視聴、うん、ご愛聴いただきましてありがとうございました。番組本日最終回となりますが、 FP ネットでは今後も YouTube で情報提供いたします。詳しくは FP ネットのポータルサイト Eagle FX をご覧ください。そして西原浩一のシンプルトレードの無料メルマガも、この機会にぜひね、皆さんにご登録いただければと思います。引き続き西原浩一をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お母さん。
情報は、はい、メルマガで、ね、配信し続けておりますので、
はい、よろしくお願いします。
はい、いろいろと、今後もお付き合いいただければというふうに思っております。お母さんじゃないですけれども、ね、はいはい、2年3ヶ月、あっという間でした。
あっという間でしたね。
本当にあっという間で、
は
い、
毎週毎週やっていたんですけれども、はい、まあ木曜日は。大橋さんすぐ違う仕事でもいられるのかもしれませんが、まあ、木曜日は飲みに行こうかなという感じですね。
木曜の夜が空いたから飲みに行くっていう話、ね、そういう話じゃないでしょう、はい、マーケットね、でも動かないからあまりマーケットに執着するってこともちょっと少なくなってきましたね最近ね。
うん、そうですね、
雇用統計も別に動かないしって感じになってきましたけどね。
雇用統計はそもそも僕はあんまり見て
ないので、あ、そうです、
はい、だけど木曜日はね、石日とかあるので、
はい、はい、あと10秒です。
はい、ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。
そうですね、
はい、皆さん本当にトレード頑張ってください。
ご愛聴ありがとうございました。はい、さよなら。